こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。宇野重基、トクビル平等と不平等の理論化は、19世紀フランスの政治思想家アレクシド・トクビルを単なる民主主義の擁護者ではなく、平等化が生む自由と危険の双方を分析した思想家として読み解く入門書である。中心に置かれるのは、若きトクビルがアメリカ社会の観察から結実させたアメリカのデモクラシーである。本書はその古典を要約するだけでなく、貴族制の衰退と平等化を不可逆的な歴史的苦性と見た彼が、なぜ民主制の将来を楽観しきれなかったのかを整理する。平等は特権を解体する一方、多数者への同調、個人の孤立、政治的自由の弱体化にもつながりうる。宇野は、結社地方自治、宗教、陪審などに注目し、民主制が自らを支える制度と習慣をどう育てうるかというトクビルの問いを現代的な射程で提示する。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、平等化を歴史の規制として捉える視点。本書の基軸は、トクビルがデモクラシーを選択可能な政治制度の一つとしてだけでなく、身分的差異が縮小していく長期の社会変動として把握した点にある。彼にとって平等化とは、法の前の平等だけを意味しない、世襲的な特権や固定的な身分秩序が後退し、人々が互いをより似た存在として意識するようになる社会条件の変化であった。したがって問題は、平等化を止められるかではなく、その流れの中で自由をいかに失わずに済むかとなる。宇野はこの構図を通じ、トクビルを旧貴族制への単純な教師を抱く人物として扱わない。貴族出身でありながら、旧秩序の復活よりも来るべき平等社会の現実を見据えた思想家として位置づける。平等化は特権的支配を崩し、政治参加の基盤を広げる。しかし、人々が同じ条件を求めるほど差異への不寛容や比較による不満も強まりうる。この両義性を最初に抑えることで、本書は平等か自由かという単純な対立ではなく、平等社会に固有の自由の条件を考える読解へ導く、次に平等な社会ほど不平等を鋭く意識するという逆説。副題の平等と不平等の理論化は、トクビルが平等化の進展を見ながら、そこに不平等が消えるとは考えなかったことを示している。身分制の社会では、差異が制度として可視化され、ある程度は当然のものとして受け止められやすい。これに対し、平等の観念が社会に浸透すると人々は互いを同等であるべき存在として比較する。その結果、実際に残る所得、地位、教育、名声の差は以前より強く不公正として経験されうる。ここに、平等化が不満を自動的に減らすわけではないという逆説がある。本書はこの視点によって、民主社会の不安定さを制度設計だけで説明しない。人々の期待水準、比較の感覚、独立を求める欲望といった社会心理も政治を左右するものとして捉える。重要なのは不平等を正当化することではない。わしろ、形式的な平等の実現だけでは、社会的な不満や支配への従属を防げないと理解することである。現代の格差論を読む際にも、数値上の格差の大小と、人々が格差をどう知覚し、政治化するかを区別する視座を与える。さらに、多数者の専制と個人の孤立が民主制にもたらす危険。トクビルの民主制批判でよく知られるのが、多数者の専制である。本書が扱うこの論点は、多数決そのものを否定する議論ではない。問題は、多数派の判断が正しさの基準となり、少数意見や異論を表明しにくくする社会的圧力である。伝統的権威が後退した社会では、個人は旧来の身分的拘束から解放される一方、判断を支える拠点を失い、多数の意見へ依存しやすくなる。さらに各人が私的な生活や利益に閉じこもれば、共通の問題に関わる能力と意欲が弱まり、政治を中央の権力に委ねる傾向が強まる。トクビルが恐れたのは、露骨な暴政だけではなく、生活を細かく管理し、人々を受動的にする穏やかな形の支配でもあった。宇野の解説の意義は、民主主義の危機を一時的な政治的逸脱としてではなく、平等社会の内部から生じうる傾向として読む点にある。多数派の声を尊重することと少数者の自由な判断を守ることは両立させなければならない。その緊張関係を見失わないことが、トクビルを今日読む理由となる。そして、結社自治陪審が育てる民主制の自己変革能力。本書はトクビルを民主主義の診断者としてだけでなく、その危険への応答を考えた思想家として紹介する。鍵となるのが結社、地方自治、陪審といった人々が公共の課題に共同で関与する実践である。結社は孤立した個人が自分たちの目的のために協力し、意見を形成し、権力に働きかけるための媒介となる。地方自治は、遠い中央政府の決定を受け取るだけの市民ではなく、身近な公共問題を扱う当事者を育てる。陪審もまた、法の運用に市民が関わり、判断と責任の感覚を学ぶ場として重視される。これらは効率的な行政の代替物ではない。 むしろ自由を制度として持続させるための習慣、すなわち自ら考え他者と共同し公共事に責任を負う能力を培う仕組みである。宇野が第4章で焦点を当てるデモクラシーの自己変革能力は、民主制を完成した制度とみなさず、市民的実践を通じてその欠陥を修正し続ける可能性を意味する。問題の解決を指導者だけに委ねないという点で、これは民主制の成熟を問う議論である。最後に、宗教を政治支配ではなく自由を支える習慣として考える。トクビルがアメリカ社会の分析で宗教に注目したことも本書の重要な論点である。ただしこれは宗教が国家権力を直接担うべきだという主張ではない。むしろトクビルは政治と宗教が適切に区別されることを重視しつつ、宗教的な信念や道徳的習慣が自由な社会の基盤になりうると見た。平等社会では人々が権威から解放されるほど何を信じ何を公共的に守るべきかについて不安定になりうる。個人の判断を尊重する社会は同時に判断を支える共通の規範を必要とする。この文脈で宗教は権力の命令としてではなく、欲望の無制限な拡大や短期的な利益への没入を抑え、他者との関係を維持する道徳的資源として理解される。本書を読む際にはこの議論を特定の宗教制度の推奨と短絡させないことが重要である。焦点は自由が単なる放任では維持されず、制度の外側にある慣習倫理、相互信頼にも支えられるという洞察にある。政治制度と社会的習慣の連関を問う点にトクビルの分析の幅がある。結論として、本書はトクビルを初めて読む人、民主主義を制度論だけでなく社会の習慣や心理を含めて考えたい人に適した導入書である。アメリカのデモクラシーは古典として重要である一方、分量が多く、19世紀のアメリカとフランスを往復する議論に最初から入るには準備を要する。宇野は平等化、多数者の専制、個人主義、結社、自治宗教という論点を一本の問題形として整理し、原点に向かうための地図を提供する。そのため現代のポピュリズムや情報環境をトクビルが直接予言した本として消費するのではなく、自由な社会がなぜ自らを弱めうるのかを考える道具として読める。類似の思想史入門と比べた際の特色は、人物の電気的紹介や概念の羅列に終始せず、平等社会で自由をどう守るかという問いに各論点を結びつけている点にある。民主主義を無条件に称賛も否定もせず、その利点と脆弱性を同時に捉える訓練として有益であり、読後にでは原点を読む際の論点だけでなく、日常の政治参加や公共的対話を見る視野も得られる。ご支援いただける場合は、宇野重機ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。